ルカによる福音24章13節から35節。この日、すなわち週の初めの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い、論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの宰相たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはこの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことをすべて信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。まあ、今日の福音書はいわゆるエマオへの弟子のお話ですね。エマオに向かっているイエスの弟子のこのその歩みに、復活したイエス様がこの現れて、まあ、共にこの歩んでくださったというものですね。まあ、ここはこのイエス様がこの復活した出来事の中でもこのまあ慰め深いところの一つだと思います。まあ、イエス様は私たちと、まあ、共にいてくださるということですね。まあ、でもこの面白いのは、まあ、このエルサレムからエマウェの道をこの、まあ、これ下り坂なんですけどね、こうずっと歩きながらでいろいろ話をしながらですね、まあ、この2人が、まあ、一緒に歩いているこの人がイエスだと、復活したイエスだとこの分からなかったっていうのが、まあまあ、謎というかなんでなのかなというふうに思いますね。でどこでこの2人の弟子が、復活したイエス様だと分かったかというと、まあ、エマオで宿を取って、そこで一緒に食事をしてた時に初めてイエス様だと、まあ、分かったということですね。まあこれは何か本当に考えさせられるような気がします。今ちょうど私たちはこのコロナウイルスのこの問題で、まあ、多くの人々は自宅に、この自宅から出ないでですね、あの家の中におられる方が多いでしょう。もちろんその医療関係者とか、あの本当に外に出て 働かなきゃならない少数の方々ももちろんおられますが、多分大多数の方々は自宅に困らざるを得ないという状況の中で、この話を読んだ時に、やはりちょっと一つ考えさせられますね。この2人の弟子が外を歩いている時に深瀬とイエスさんは共にいるんだけど、気づかなかった。でも家の中で一緒に食事をする時に、いわゆる今でいうところの3密状態になった時に初めて復活したイエス様だと分かったということですね。なるほどねっていうか、それはそうかなっていう気が、しないでもないですね。復活したイエス様は当然家の中でも一緒だし、外を歩いてる時も一緒なんですが、結局この外を歩いてる時、私たちがさまざまな活動とかですね、仕事とか、いろんなことをしてる時っていうのは、やっぱなかなか神様が共にいるっていうことが、わからないっていうか、復活したイエス様が共にいてくださってるんだけど、わからないっていうのは、私たちの現実かもしれない。やっぱり仕事に集中してるともそういうことも考えないわけですけどね。でも逆に言えば、この家の中にいる時にこそ、イエスだと分かる、その目が開かれるきっかけが、あるというかですね。だから今私たちが自宅に引きこもっているこの時こそ、復活したイエス様と出会う、最善の時を、今与えられているというふうに、言えるかもしれないですね。人によるでしょうけども、ずっと引きこもってると、うつうつと、何というか不自由感というか圧迫感というか、何とも言えない気持ちになってる方も多いかと思うんですが、で私も当然修道院か教会にいて、ほとんど外には出ないようにもちろんしてるんですけども、こういう生活をしてると、やはり思い出すのはこの、乾燥生活なんですよね。あるいは乾燥修道会の生活のことを、自然と思い出します。皆さんもある程度ご存知かもしれない、カルメル会とかクララ会とかっていうですね、純粋乾燥修道会というのが、日本の中でもあってですね、で私の知り合いのシスターが、カルメル会にもクララ会にも実はいてですね、彼らと、彼女たちと、なんというか、ほんの時々は、あったり手紙の交換とかを、したりするんですが、文字通り彼女たちは、この引きこもりの生活ですね、全く家から出ない、修道院から出ないわけですね。病院に行く時と、選挙で投票する時ぐらいかな、外に出るのは。でしかもそのトラピストのような大自然の中の広い敷地じゃなくて、案外狭い敷地の中で、いわば一生を過ごしてる人たちが、いるわけですね。ちょっと普通で聞けば、ちょっと想像を絶しているところはありますが、でも今私たちはそのような生活だというふうにも言えるでしょう。このクララ会の方のシスターは最終請願、私がちょっと最終請願の時私行ったんですけど、その請願式のミサの後のお祝いのパーティーを庭でやったんですけどね、その修道院の中でもそういう部屋がないので。だけどそのシスターたちは誰も出てこなかったんですよね。いわゆる禁域といって、禁域から出れない誓願がありますから、花嫁のいない結婚披露宴みたいなパーティーを外で、で結局その面会室にお客さんたちが順番に行って、その彼女とお話しするって、その格子戸があってですね、いわゆる刑務所の面会室みたいなところで会う。だけなんですけど、でその時はたまたま他の神父さん2、3人ぐらいかな、でそのシスターたちと話してたんですけど、隣にいたフランス側の神父さんが急にこう言い出したんですよね。このスターたちに向かって、皆さんがこの囲いの中に囲われてね、そこにいるわけですけど、そのフランス側のその神父さんが「いや、実際のところ、塀の中に囲われて不自由しているのは、 下は皆さんですか、私たちでしょうか、とかってなんとか急に言い出して、この まあ物理的にはシスターたちがもちろん囲われて不自由なんですが、でも反対側にいる私たちが実は本当に自由なのかどうなのか、実は私たち自身も実際のところはさまざまな囚われがあって、多くのものに縛られてて、だけどしかも縛られてる上に復活したイエス様だと気づかないエマオの弟子たちみたいにですね、ということもやっぱりあるでしょう。目が塞がれたままあれこれ仕事をしたり、あれこれあっち行ったり遊んだり、でも結局イエス様と出会えなければ、あるいは神様とのつながりなしにいろんなことをやっているだけで、まあいいのかどうなのかということですね。まあこの自粛生活がいつまで続くかわからないですけれども、まあやはりもう私はもう発想の転換で、なんか私たちも乾燥生活っていうか乾燥修道場になったようなつもりで、イエス様と出会うためにまあ引きこもってみたらまあどうかなというふうには思いますね。まあでも人によれば小さな子供がいて、もう修道院どころかまあ大騒ぎみたいな、あのうちももちろん多いと思うんですけど、でもまあ私自身そのイエス会に入って2年間修練という時期があるんですけどね、2年するんですが、まあそれは実はこの乾燥修道会と似てて、ほとんど外と接しなくてですね、ほとんど24時間修道院の中にこもるような生活を、まあ、実際経験しているので、私にとってはまあ修練に戻るつもりで、まあ、生きればいいなというふうにはまあ思ってるんですけど、そこで私たちはどっしり腰を据えてこのイエス様とこう向かい合うということですね。復活したイエス様と、まあでも楽かって言ったらまあそれは楽ではない、私の経験から言ってもですね、まあなんて言うんですか、結局のところさっきのシムさんの話じゃないんですけど、自分の心の中の不自由さと対面せざるを得ないからなんですね。例えばまあ今家族と濃密すぎて、なんかもう息がこの子供とかパートナーとかもういつもいてもうイライラとか、でもそれは本当にね、人間の心の中にある自分の弱さ、あるいは相手の中にある弱さともろに直面せざるを得ないからなんですね。外に出てる時は、外で働いてる時は結局ごまかされてたってことです。つまり直面する機会がなかったってことでしょう。あるいは皆さんの中で一人暮らしして、本当1週間誰とも喋らない人も何人もおられると思いますけどね、非常に深い孤独の感じてる、でその孤独の中に向き合うっていうのかな、それはそれも苦痛は苦痛だと思いますけれども、でもやはりそれが濃密な人間関係であろうと全く人間関係がなかろうと、自分自身に自分の中の弱さとか闇の部分に結局向き合うってことになっちゃうんですね。結局イエス様と出会うっていうことは自分と出会うっていうことと実は切り離せないんですね。で、神の恵みに出会うってことはその前段階に自分の弱さを見つめざるを得ないということですね。逃げ場がないところで私たちは初めて真実を見なきゃならないんですよね。自分の罪深さだったり、自分の弱さだったり、あら相手の弱さだったり、このいかに私たちに許しが必要、受け入れることが必要かと。でもそのような何か、あるいはこの絶対孤独とかですね、あるいはこの心の中のこの湧いてきても止まらない寂しさの根っこに何があるのかとか、でもそれを超えたところで、あるいはそれを私たちがありのままに受け入れたところで、実はそこでこそ私たちは復活したイエス様にまあ出会えるのではないかと思いますね。まあそれはまあ簡単ではないといえば簡単ではないけど、でもお恵みといえばものすごく大きなお恵みが 与えられる、まあ、時であるというふうに、まあ、言えるんじゃないかというふうに思いますね。気持ちが外に向かう方が楽なんですよね。いろいろ外に行ってお茶飲んだり、まあ、例えばまあ友達とお酒飲みに行ったりとか、まあ、映画見に行ったりとか、まあ、もちろんね、面倒くさい仕事とか、まあ、いろいろある。まあ、それはそれでいいわけですけど、でも結局自分の心のとらわれから解放されてないんですよね、本当のところは。でもやっぱり一度ぐらいそういうものに直面して、それを超えていく、復活したイエス様の恵みに、まあ、出会えるチャンスが今やっぱ与えられてるというふうに思わざるを得ないですね。復活したイエス様だと弟子たちが分かったら、なぜかイエス様がいなくなっちゃうんですけど、でももうそれで OK なわけですよね。もう彼らそこで気づきが与えられたから。その時に彼らはこう言うんですよね。道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかっていうわけですよね。今振り返るのは、どういう時に私たちの心が燃えていたかということですね。今までの仕事の中で、あるいは人間関係の中で、家族との関わりの中で、心が燃えるような、まあ、喜びだったり力だったり、そういうのをもらったこともたびたびあったでしょう。そして多くのことは忘れちゃって、もう忘却の彼方に行っちゃってるかもしれないですが、でも、あの時心が燃えていた、あの時神様から安らぎをいただいていた、あの時こう愛の気持ちが自分の中にあった、ある時この人を本当に愛することができた、まあ、そういう恵みの時を今さらに思い起こしてみましょう。で、それこそがやはり復活したイエス様と出会っていた過去の体験ですよね。で、それも今の私たちの自分自身の本当の宝じゃないかなと思いますね。で、その本当の宝を見つめるチャンスでもあると思いますね。復活したイエス様に出会うということは、まあ、そういうことでもあるでしょう。あの時実はイエス様が共にいてくださったということに今気づける恵みが与えられているということですね。そしてこの二人の弟子は時を移さず出発してエルサレムに戻るわけですね。まあ、結局二人は逃げてたんですよ、エルサレムから。厳しい現実が嫌で逃げてエマオに行ってた。もうこれも明らかだと思いますね。まあ、私たちももうたくさん逃げてますよ、本当に。面倒くさい関わりとか、なんかいろんなこうことからですね、まあ、逃げてますけど、でも復活した主に出会って心が燃える時を思い出して慰めがあると、やっぱり私たちは直面すべき現実にやっぱり向かう力が与えられると思いますね。多くの人はすぐ外に今出れるわけじゃないですけど、でも私たちを本当に縛っているのは物理的なものじゃなくて、私たちの心を縛っているものから解放されることだと思います。で、それを超えていくときに、私たちが歩むべき、大切にすべきものがだんだん分かってくるでしょう。で、それを、まあ、今生きる。そして、この自粛が終わったときに、まあ、それを本当に生きていける。まあ、その準備の時っていうかですね、まあ、それにすることもできるんじゃないかなと思います。私たちが本当の意味で復活した主と共に生きていく、本当の意味でのクリスチャンとしての喜びを、こう生きていけるようにですね、まあ、この、不思議な日々を生かしていくことができるようにですね、まあ、皆さんのためにもお祈りを捧げたいと思います。